どうも石川です。今回からですね、自分の魅力発掘プログラムということで、もうその名の通りですね、自分の魅力に気づくをテーマに、ちょっとプチ講座で3回か4回ぐらいで、話をしていこうと思うんですけれども、これはですね、今大きな不満はないんだけれども、なんとなくモヤモヤするとか、社会の変化に対して焦りを感じているとか、あるいはですね、やる気はあるんだけれども、なんとなくそれをこうどんな行動につなげていけばいいかわかんないとか、最近で言うとチャット GPT みたいなのがこう結構流行りだしてというか、盛り上がってきて、なくなる仕事がいよいよ出てくるぞみたいなことを言ったりもされるんですけども、それで、自分って大丈夫なのかなというふうに不安に思っている人向けにですね、もう本当にその名の通りなんですけど、自分の魅力に気づいていって、自然体の自分で、仕事をしていく、あるいは生きていく方法を、具体的な内容も含めて、話をしていければいいかなと思うんですけれども、普段ですね、私が、有料のセミナーとか講座とか、あるいはコーチングで、お伝えしている内容っていうのを、そのですね、結構こうエッセンスの部分をですね、ギュッと凝縮してお伝えしていくので、楽しみにしていっていただければいいかなと思います。はい。で、いきなりなんですけれども、あなたは自分の魅力、得意なこと、どんな人間かをズバッと表現できますかということなんですけれども、今回のですね、この第1話ではその魅力に、気づけていますかということなんですよね。なぜ、それに気づけて いないのか、その原因についてもちょっと話をしていきたいんですけども、でこの質問にもし答えられないようだと、一生もやついたまま過ごすことになる可能性っていうのが結構高いんですよね。でなんでかっていうと、自分の魅力っていうのはこう意識をしないと発見できないものなんですよね。で私は法人向けに事業戦略のアドバイザーとかやることがあるんですけども、その事業の価値とか魅力は何かっていうのをまず洗い出ししてまとめていくっていう作業をやるんですけども、それだけでも数十万の、金額で受注するんですけど、結構依頼されることあるんですよね。でそれだけ、やっぱりその今の世の中では自分のこう、法人で言うと事業の魅力、個人でいうと自分自身の魅力に気づきにくい時代になってるんですよね。でなんでかっていうと、ものすごい端的に言うと、情報型でインプットに時間取られちゃってて、自分だけの時間、あるいはこう法人でいうと自分自身の事業の、ことに考える時間っていうのを確保するのが難しいんですよね。でこれは時間的にも環境的にも。で例えばですね、おそらく、この LINE とかメルマガで、これを聞いてくださっている方っていうのは、どちらかというと経営者よりも、どちらかというと従業員の方が多いと思うんですけども、自分の1日振り返ってみてほしいんですけども、まず朝起きて、ちょっとこう SNS 見たりとか、隙間時間でちょいちょいってこうスマホ触って、インスタとか LINE とか TikTok とか、ネットニュース漁ったりとか YouTube 見たりとかっていう風にする人が結構多いんじゃないかなと思うんですよね。で会社の時間は結構がっつり仕事をするんだけれども、またスマホをこう見ながら、ランチ取ったりして、で、仕事終わって帰りの電車でまたスマホ見ながら、で帰って趣味の時間とか、あるいは推し活とか、動画見たりみたいな感じ で、で夕飯食べて、で寝室でスマホまたちょいちょいっていじって寝るみたいな人が、結構多いんじゃないかなと思うんですよ。でこの1日を見るとやっぱり考えている時間ってあんまないんですよね。もちろん仕事中はアウトプットすると思うんですけれども、それ以外の時間っていうのはどちらかというとインプットの方に、時間を圧倒的に使っていることが多いと思うんですよね。で私が、個人でコーチングをする場合っていうのは、結構スマホで、スクリーンタイムで、自分のこう箇所分時間ですよね、自分が使える時間をどういうふうに、使ってるかっていうのを把握してもらうんですけども、このスクリーンタイムが時間がやっぱ長ければ長いほど、インプットの時間が長いっていうことなんですよね。でもちろんなんかこうメモ帳とかで、アウトプットしてることっていうのもあるとは思うんですけども、ほぼインプットだと考えて間違いないということなんですよね。で何が問題かっていうと、別にインプットしちゃいけないよってことじゃなくって、自分自身と向き合ってないよねっていうことが結構 まずくて、今後テクノロジーが進歩していくとさらに、便利な世の中になっていくんですけども、考えるとか覚えるっていう行為そのものが、必要になる場合というのが大幅に減ってくるんですよね。で、現状でもデジタル認知症という言葉があって、デジタル機器から膨大な情報をインプットされて、脳がですね、情報を処理しきれない、やっぱりこう、すごい過負荷になってしまう、負荷がかかってしまって、脳過労になってしまう、脳がすごい過酷な状況になってしまって、過労に、なってしまうんですよね。で、そうするその結果考える能力とか覚える機能というのは低下する。で、これがデジタル認知症っていうふうに言われるんですが、それが問題になってくるということで、で、まあ、よく、言われるのが、携帯を持つ前、スマホを持つ前って、人の電話番号って覚えてたりしたんですよね。人だけじゃなくてお店とかもそうですし、なんですけど今はもう全然わかんないですね。私もわかんないです。昔は結構その友達ん家とか、なんだろう、こうよく行くお店の番号とかっての覚えてたんですけど、今も全然覚えられないですよね。奥さんの、スマホの番号でギリギリぐらいの感じで、業務用の携帯ももうちょっと覚えてない、なんかふんわり覚えてるぐらいみたいな感じなんですよ。で、今後やっぱり、それだけじゃなくって、AI の進化でさらにそれがこう加速していくんですよね。で、冒頭お伝えしたようにこうチャット GPT とかっていうのはその前触れ、だったりするので、どんどんどんどん考えなくても良くなっていくということで、で結果として、自分と向き合うことをしないということなんですよね。で、何か不安に思うことがあると、なんかこうネットで検索したりとか、自分がフォローしているこう著名人とかインフルエンサーの意見を聞いてなんかちょっと安心するみたいな風になっていくんですよね。で、これだと自分の魅力を知ることはやっぱちょっと難しいんですよね。で、私も気を抜くとやっぱそんな生活になりがちなので、はい、でちょっと待ってください。ちょっとお水休憩させてください。はい。で、特に私の LINE とかメルマガをご覧になってるあなたっていうのは、結構勉強熱心な方だと思うんで、一生懸命なんだけどなかなかこう現実が良くならないみたいな苦しみさえ味わう可能性が結構あるんですよね。こう勉強熱心だからインプットはするんだけれども、アウトプットをなかなかできないみたいな感じになって、であるいはこう自分と向き合わないみたいな感じになって、結果として、なんか頑張ってるんだけど幸せじゃないんだよねとか、ちょっとモヤモヤするんだよねっていう風な状態になるんですよ。で、じゃあ例えばこうスマホとかパソコンっていうのが諸悪の根源だから、じゃあそれ触らなきゃいいのかっていうと、もちろんそんな単純な話じゃないんですよね。で、それがスマホがあろうかなかろうが、まあ、AI があろうがなかろうが、自分の魅力に気づくために自分自身を深掘りして、自分に対する理解を含めて、自分がやりたいこと目指したいことっていうのを決めて、そのための行動を取るってことが必要なんですよね。なのでこう常に自分がどういう人間かっていうのを向き合い続けるっていうのが本当にめちゃくちゃ重要なんですよ。で、これやり続けるというのは結構重要なんですけども、で、この、自分がやりたいこととかっていうのは他の誰かから押し付けられたものとか、他の誰かがこれいいぞって言ってるものじゃなくって、自分の中から取り出したものであるっていう必要があるんですよね。で、まあ、具体的に何やっていけばいいかっていうのはこの後の話なんですけども、まあ、今回のですね第1回目としては、その自分の、自分と向き合っていくっていうことをまず、決めてほしいんですよね。で、それだけでも自分の魅力に気づく第一歩になるので、多分なんていうかな、今までそんなこと考えたこともなかったみたいな人も結構いるんじゃないかなと思うんですけども、で、その上で第2回目では何を話していくかっていうと、社会の変化に対する不安の、対処法について、話をしていきます。なんでその自分の魅力に気づく方法っていうのを次教えてくれないんだって思うかもしれないんですが、それは、第3話とか4話ぐらいで話をしていくんですけども、今ってさっきも言ったように情報がめちゃくちゃいっぱいあるんで、それってもう追い切れないんですよね。もうどんだけ追おうとしても1日に出てくる情報の量って何だっけな、平安時代 の, そのなんか、人が インプットする、一生でインプットする、情報量をなんか1日ぐらいで浴びることになるので、本当それだけ物事を考えない時代になってくるもんですから、まずは社会とどう向き合っていくかっていうのを、しっかりと対処法を身につけてから、実際に自分と向き合っていくっていうのが大事になってきます。はい、ということで、まあ、それだけだとね、なかなかじゃあどうすればいいのかなっていうふうになるかもしれないので、今回の第1回目では、宿題、をちょっと出してみようかなと思うんですけども、まあ、ワークですね、ワーク出してみようかなと思うんですけども、あなたが、社会人になって自分が身につけた能力とかやってきた実績っていうのを1回ちょっと書き出してみてください。はい、でこれだけでも結構あ自分って結構いろいろ積み上げてきてるんだなっていうのが分かると思うんで、でまたこうフィードバックが欲しい人っていうのはメッセージで、あるいはこうメールの返信で送っていただければと思うんですけれども、はい、ということで、これもですね、やってみよう、やってみようとかやってみてくださいねっていうとやる人とやらない人が結構いると思うんですけれども、これでやる人になるだけでも自分の魅力に気づく、きっかけになるので、まあ、なんとなくいい話聞いたなとかっていうことじゃなくて、ぜひぜひ実践してみてください。でこれが、やってるのとやってないのだと、2回目3回目あるいは4回目の、その内容っていうののこう自分の入り方というか、学び方っていうのが結構変わってくるもんですから、ぜひ、実践してみてください。はい、ということでですね、今回の自分の魅力発掘プログラムの、プチ講座第1回目を終わりたいと思います。また質問とか、こういう内容を聞いてみたいとか、今聞いた話の中で、ここもちょっと詳しく聞いてみたいなとか、感想とか気軽にメッセージいただければいいかなと思います。はい、ではですね、あなたの、仕事が楽しくなりますように。バイバイ。